で今日のテーマは歯の再生医療のこれからということですが、まずはじめに基礎知識といたしまして、歯の発生の仕組みから教えてください。
発生っていうと、馴染みのない言葉だと思うんですけれども、私たちの体がいかにしてできてきたかっていうことを調べることによって、それを試験管の中であったりとか培養器の中であったりとか、そういうところで再現することによって、それを医療に応用しようというものが再生医学というものなんですね。
はい。
で、発生というのはその私たちの体がいかにしてできてきたかっていうことを専門的に追求している、学問ということになります。実はですね、歯というものは特別なイメージとしては、私たちの体の中ですごく硬い組織で物を砕いたりする道具というのは何なんですけども、そういうイメージで捉えていらっしゃる方が多いかと思うんですが、実はこれはその私たちの髪の毛のであったりとかですね、例えば皮膚で汗をかく汗腺であったりとか、唾液を作る唾液腺、いろんなもののでき方とほとんど同じような仕組みでできてくるわけなんですね。だいたい私たちは生まれてきた時に、ほとんど全ての臓器といいますか、呼吸するためには肺もできてますし、おしっこを作るための腎臓もちゃんとできて生まれてくるんですが、歯というものは生まれてからでも非常に未熟な段階っていうか、歯になる前の段階のものを抱えて、私たちの体の中ではずっと成長し続けている非常に特殊なものなんですね。そういう意味では私たちの体がいかにどうやってできてくるのかということを知るための有用な器官であると。器官っていう言葉はちょっと難しいかもしれませんが、私たちの体の中で作られているいろんな肺とか胃とか、そういうのも全部器官というんですが、お腹の中にあるものを別名臓器と言います。だから歯というものを一つの臓器として捉えて研究されている方もたくさんいらっしゃいます。で、皆さん歯というものがどういうふうなものかっていうのはあまりよく知らないのかもしれませんけども、歯の表面はエナメル質というすごく硬い、本当にこれは石のようなものなんですけども、でその内側に象牙質、そしてさらにその中には歯髄と呼ばれる結合組織というか、繊維性の組織から成り立っているんですけども、その歯というものは実は歯根膜という、これも主に繊維でできているんですが、これが周囲の骨と一緒に作られてくると。で、この歯の発生というものを、これを作っているものを歯胚というふうな、私たちの赤ちゃんが生まれてくるときに使うその卵みたいなものを胚というんですが、歯の卵ということで歯胚というようなことを言います。で、この歯胚というところからですね、エナメル質、象牙質、歯髄、歯根膜で、その周りの実は骨までも作られているということが分かっていますので、歯だけではなくて、そのものも全部含めてですね、歯胚というものから出来上がって、でそして口の中に出ていくというプロセスを取るということになります。
このお話を伺うと、この段階でも確かにその歯を臓器と捉えるとおっしゃった、その研究者もいらっしゃるという、伝わってきますよね。歯だけのことではなく、もう全て、
そうですね、一つの骨を含めたセットとして私たちの中では作られてきている、これは他の体の中にあるいろんな臓器も同じことですし、歯も実は同じような仕組みでできてきますので、歯の再生ということは実は肺の再生であったり、肝臓の再生であったり、腎臓の再生であったり、そういうものとほとんど変わりなくですね、同じような仕組みで作られていますので、全ての再生研究はそれぞれの専門家でやっていますけども、かなり共通しているところはたくさんございます。
赤ちゃんの時って、歯がないというふうに思いますが、先生の今のお話を伺うと、しっかりとそのもう歯茎がある段階で、その臓器というふうに捉えると、歯はもう芽生えているというか、
実はですね、私たちの体のほとんどのパーツというか、手足とかそういうものがは出来上がるのが、だいたい妊娠して3ヶ月から4ヶ月ぐらいまでに出来上がってくるんですよ。 私たちに必要なそういう臓器というものはだいたい3ヶ月ぐらいまでにできるんですが、歯もそれまでに基本的なその歯に必要なその支配というものはできてきているんです。でその支配というものを実はどうやって再現して試験管の中で作るのかというのがこの歯の再生のまあ基本的な研究のコンセプトになります。
大体どれぐらい前からその取り組みというのはこう研究は始まっていたんですか？
そうですね、この研究がスタートしたのは大体約20年ぐらい前になるんですが、まあ、私がフィンランドのヘルシンキ大学に留学している時にですね、歯を作るための幹細胞、まあ後で少し話が出るかと思いますが、私たちの体というのは基本的には幹細胞と呼ばれるこの一番元になる細胞からいろんな臓器を作り出しているわけなんですが、でその中でいくつかの細胞が私たちの体の中には大人になってからも残っているんですね。それを体性幹細胞とか組織幹細胞というような形で言うんですけども、まあ、毛がこうやってずっと生え変わったりとかですね、皮膚もその古い角質っていうか赤が落ちていってきたらまた下から新しい細胞が生まれてくるように、それによって私たちの体の恒常性というか常に同じような体の維持をしていくというために必要なものが幹細胞なんですが、人の場合の歯の場合はこうやって歯が放出してきますので、実はこの歯を作っているそのエナメル質というものを作っている幹細胞というものはないというふうに考えられていたんですね。ただ元に戻りますが、私が留学していた時に動物によっては、まあ、人の毛のようにずっとこう伸び続ける、まあ、ネズミなんですけれども、ネズミの前歯というのはずっと永久的に伸び続けていくわけですよね。そうすると歯を作る細胞というものがその元に必ずあって、それが枯渇しない限りは歯が伸び続けると。私たちの体の髪の毛も毛を作る毛の幹細胞がそこに存在するために一旦抜けてもまた新しい毛が生えてくるというふうな形の仕組みになっています。そこでまあネズミを使ってその幹細胞を探索するという研究の中で、まあ、偶然にもですねその幹細胞を見つけることができて、それをまあ世界的に発表させてもらったんです。そうすると幹細胞があるんであれば、じゃあそれを使えば歯の再生もできるじゃないか、で毛の方もじゃあ毛も再生できるじゃないかというふうな形で、まあ、いろんなところの幹細胞の発見につながり、歯の方もその幹細胞を使って歯を再生しようという研究の機運が高まったということで、だいたいそれが20年ぐらい前ですね、20年ぐらい前からずっと歯の再生研究は行われているということで、私たちの研究室もそうですが世界中でいろんなところで行われているというのが現状でございます。
ちょっと横道にそれますけれども、ネズミは前歯が伸び続けるんですね。
そうですね、はい。
で例えば犬ですとか人間もそうですけど、はい、乳歯から永久歯ということで、はい、いきなり永久歯でもいいような気もするんですが、はい、乳歯という段階を経て、これも仕組まれたことなんですか？
そうですね、人の歯というのは先ほど乳歯から永久歯というふうに1回生え変わります。でも動物によっては永久的に生え変わる動物もいるんですね。例えばワニは今いろいろちょっと問題になってますが、小さいワニの時にペットとして飼って、だけど飼い続けると本当に水槽に入らなくても池に行ってどんどん大きくなります。でやっぱり体の成長に合わせてですね、まあ、要するに私たちの顎の成長に合わせて歯の数も必要ですし歯の大きさも必要になってくるということで、その成長に合わせた形で歯の生え変わりっていうものが、まあ、進化的には行われていると。で人間の場合はその子どもの時の顎の大きさと、まあ、大人になってからの顎の大きさの形に合わせて、まあ、1回ぐらい歯が生え変わればというふうになってるんではないかなというふうに、まあ、多くの人たちは考えているようです。